心が安らぐ人生相談チャンネル渡辺夫婦の二人ごと。この番組ではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して僕たち夫婦が本音で向き合いお答えしていきます。配信を通じて皆さん一人一人の自分らしい幸せが見つかるヒントをお届けできれば幸いです。はい、こんにちは、渡辺夫婦の大輝です。今日もねいただいたレターにお答えしていきます。でちょっと案内がありまして、今週からですね日火木の週3回、投稿にしようと思います。メンバーシップねご加入の方には、以前からお伝えしてるんですけども、12月からねそのメンバーシップ限定の放送っていうのを、一旦新規更新は停止しようということにしまして、今までね木曜日が声日記ということで限定配信だったんですけど、それがまあしばらく当面なくなりますということで、まあ、木曜日開くんですよね。でどうしようかなと考えたんですが、まあ通常のね放送を1日増やして日火木の週3回、投稿でちょっとやってみようかなと思いまして、そういう形で週3回日火木17時更新ということでやっていきたいと思いますので、まあ1日増えますということですね。で、メンバーシップご加入いただいた方は、メンバーシップの放送ではないんですけども通常の放送が一つ増えますので、一つ減って一つ増えてということで、今まで通り変わらずという形でお願いします。まあちょっとやってみてね、やっぱこうしようああしようっていうの出てくるかもしれないですけど、その時はまたちょっと考えてお伝えしたいと思うんですが、一旦週3回でやっていきたいと思うので、まあお仕事の合間、通勤の時、学校行く途中、家事してる合間、車の運転中、まあ日常のね生活に取り入れてもらってながら聞きでね、聞いていただけると嬉しいです。はい、では、本日のレターいきましょう。匿名さんですね。以前職場の謎習慣についていけないという回の相談をしたものです。あれから数ヶ月経ちましたが、やはりまだまだ慣れません。そこで角度を変えて再度ご意見をいただきたいのですが、大輝さんは銀行員時代、同僚と飲みに行ったりするよりも家に帰ることを優先していたのような発言をしているのを5日の YouTube で拝見したことがあるのですが、過去ニュアンス違ったすみません。その当時の やり過ごし方を少し詳しく聞きたいです。大輝さんならきっと角が立つことなくうまくやり過ごしていたのだろうなと勝手に想像したので、ぜひ参考にさせてほしいです。よろしくお願いします。はい、匿名さんですね、ありがとうございます。再度ありがとうございます。前回ね覚えてます。職場の謎習慣についていけないという回のね、相談があったんですが、まあなかなか、まだ難しいですということだったんですけど、その前回のレターが何かっていうと、前回のレターですね、私は最近3回目の転職をした31歳女でと、新しい職場での必要以上に仲のいい人間関係に頭を抱えていますというレターだったんですよね。まあ、どうも、新しい職場の女性たちには仲良しでいるための暗黙のルールがあると。まあ、休憩は同じかの人間で同じ空間で取るとか、先輩が昼食を持ってなかったら後輩が買いに行くとか、おかずを交換し合うとか、ニックネームで呼び合うとか、ハグするとかなんかわかんないですけど、そういうなんか暗黙のなんか習慣みたいなんがちょっと合わないですと。まあ人はいいし、福利厚生も申し分ないし、転職してきたばっかりやからなんとか頑張りたいけどっていうレターだったんですけどね。で、あの時ね、僕が回答させてもらったのは、まあ仕事の条件も悪くなくて、人自体もそんななんかめちゃくちゃ悪い、もう悪口言いまくり、派閥争いがあってギスギスした職場ですみたいな感じじゃなくて、まあ単になんかその習慣が肌に合わへんよ、なんか嫌やな、馴染めへんなっていう感じだけやったら、まあなんか慣れたらいけるんちゃいますかっていう、もうちょっと様子見てみたらどうですか的な感じの回答をさせてもらったと思うんですが、数ヶ月経ってもまだ慣れませんということで、まあこの匿名さんにとってはなんかこう 合わないんでしょうね、その雰囲気というか習慣というか。まあそれはそもそもね、そんななんかもう変なルール習慣のある職場どないなってんねんっていう話もあるし、まあそういうのが受け入れられないというか、なんかこう一歩踏み出せないというか、こうまあなんていうかな、身構えちゃうっていう匿名さんサイドの心の問題って言ったらちょっとなんか悪いことみたいに聞こえるかもしれないですけど、その匿名さんサイドの、まあ、心の、事情もあったりしますよね。まあ、だからそんなん気にせずね、飛び込めばいいじゃんっていうことができたら、それは一つの解決かもしれんし、職場のねそんなルールがなくなったらいいやんっていうのも一つの解決かもしれんけど、まあそうもいかないじゃないですか。職場のルールもそんなね変わらんやろし、自分の性質とか気質性格みたいなもうそんな変わらんし、じゃあどうしたらいいかっていうと、まあ手っ取り早いのはまあうまく立ち回るっていうんかな、こう大人な自分を見せるというか、こう世当たり上手になるみたいな部分、やっぱまあ組織でね働く以上そういう部分は少なからず必要なのかな。ほんま嫌やけどまあもうしゃあないからちょっとこう合わせるみたいな部分も多少あると、それがスムーズにできると、まあ変にねストレスを抱えすぎずに立ち回れる、まあ、そういうこう世当たり上手さみたいなのもあったらスムーズかもしれないですよね。っていう意味で言うと、僕の銀行員時代はどうしてましたかっていうのをリクエストでいただいてて、その話をしたいんですが、まずね最初に断っておくと、僕の新人銀行員時代は全然角立ってました。もうちょっとうまくできたやろなっていうのは振り返って思うんで、そんなにまあガチガチに参考にはならないかもしれないですけど、まあ一部参考にはしてもらえるかもしれん。でも真似すると角立つんであんまり良くないかもしれん。やっぱね僕もそら新人時代って、今でこそもっともっとなんかこう丸くなってきましたけど、ちょっと尖ってたというか、やっぱ若かったっていうのあるんで、その世当たり上手さみたいなはあんま持ち合わせてなかったんですよね。だからちょっと不器用やったなっていうか、もうちょっとうまいことできたなっていう反省がややあるんで、まあそれも踏まえてねちょっとお話しすると、確かに僕めちゃくちゃ家帰る感じでした。その飲みにもあんまり行かんかったし、もう終電で帰ってたし、まあ1軒目とかでよく帰ってたりとか、2軒目行きますかっていう時、あ、僕すみません失礼しますって1軒目で帰ったりとか全然してたんですよ。でそれはまず、まあ僕がそんなになんかもう毎日毎日飲み歩いてってすると、もうしんどいし、翌日も仕事あるし、でお金もね3000円4000円ってすぐなくなるじゃないですか一発で。でそれももうやっぱりね新人時代嫌やったし、で帰りたいなっていう思いがあったんですよ。でプラス、まあ、僕にはちょっと事情があって、実家から通勤してたんですよね。実家暮らしだったんですよその銀行員時代は。でまあ家帰りますと、ただ大阪の支店に勤めてて、で奈良の実家に帰るんで、結構もう1時間とか1時間以上とか、その行き帰りにかかるんですよね。だからまあもう普通に通勤しんどいし、帰んのも長いで、奈良に帰るんで、やっぱ終電とかもね結構早いんですよ。でいうのもあって、割ともうなんか2軒目行きましょうかみたいな時間帯やと、もういやもう終電あるからもう帰らないとみたいな、今から2軒目行ってももうしゃあないなみたいな時間が結構多かったりとかもするし、あとそのありがたいことに母が夜ご飯とかねちょっと作ってくれてたんですよね。でその急にね今から飲みに行きますかみたいな話に、もう夜のねなんか7時とか8時とかになっても、もう母はねご飯をね支度してくれてるわけじゃないですか。でそれをごめん飲みに行ってくるわとか言って、 その何せっかく用意してくれてんのにすまん言ってドタキャンすんのも申し訳ないしっていう事情もあってよく変える感じにはなってました。であの時振り返ってなんかすごい言い訳としてはなんかなかなか強力やったんですよ。それが単にあ自分ちょっとしんどいんでとかもうお金もなくなるしとかいう自分だけの事情やったらなかなか断りづらかったというかまあまあいいやんかっていうのに流されてた部分あったかもしれないけどその終電があるとかはもうどうしようもないじゃないですか終電あるからもうね行かれへんっていうもう物理的な事情というかとかあとまあもう母もねご飯もうちょっと作ってるしっていうなんかその自分の母を引き合いに出すっていう自分のせいじゃないんですもう母が作ってくれてるからもうしゃあないんです的な感じの、まあ、言い訳材料にさしてもらうことでまあ断りやすいし相手もまあ、あまあそれはしゃあないなみたいなあもう終電やったらしゃあないなってなりやすい。でそういうことを繰り返してたらもうねカエルキャラにいつの間にかなってました。渡辺はカエルやつってでそれなんかいい意味なんか悪い意味なんかまあ悪い意味でもないんですよ。もうだってカエルからしゃあないみたいなあいつはもう終電も早いからってそうだからなんかもう変にもう2次会3次会行くぞってこう無理に引き止められることもなくむしろお前終電大丈夫かとか言って逆に気にしてくれるっていうそんな感じになって余計帰りやすくなったり、まあ、あるいはもう変になんか急にねあのちょっと立ち飲みで一杯やったらまあいいけどそのなんか、今日今から飲みに行くみたいなその急な誘いとかもしなくなったから毎回断るのが申し訳ないっていうのもなくなって、まあ相手もわかるんでねその同僚とかもねうん、っていう意味でまあなんていうの過ごしやすくはそのあ飲み会断んの申し訳ないなみたいなストレスはだいぶ減ったからもう変えるキャラに、ね、なっちゃったっていうことかな。まああと変える関連で言うとその残業もね僕あんまりしてなかったんですけどしてなかったっていうかその世の中的にはしてたんですけど支店内的には結構少ない方でしてまあ割と一番最初に帰ってたんですよ。それもなんかねまあみんなよく残ってたんですけどそれは僕も仕事なんてね無限に生み出そうと思ったら生み出せるんですけどどっかで区切りつけないといけないじゃないですか。でそれでまあもう夜8時には帰るってもう決めててで8時までに何するかでまあ予定組んでわーってやってで終わったから帰るっていう感じにしもう自分の中で区切りつけて帰ってたんですけどまあ最初はねちょっと帰りづらい感じはまあありました。みんなやってるしね同じかの先輩もおるし後輩もやってるし、上司もやってるしみたいな中で帰るのは若干勇気いりましたけどじゃあお先に失礼しますって言ってね何日か帰りました。でするとやっぱりね渡辺は帰るやつやっていう空気になりましたね。なんかまああいつはよく8時に帰ってるみたいもうだから自信を持ってねもう先に失礼しますって帰ってましたね。だってもう自分の仕事終わったしでなんか手伝いましょうかみたいなこと言ったこともあるけど大体まあそういう時っていやいやいいよ帰ってって言われるんですよ。だからまあもう帰るキャラになるっていうのはすごい強くてあいつはそういうやつやって思われたらもう勝ちですからね。もうだから何しても許されるというか気にする必要ない相手もいちいちうわ今日帰ったとかうわなんでやとか思わんようになるしで自分もうわ帰っていいかなとかねうわこれ大丈夫かなとか思わんくなるしあーはいお疲れみたいなもうあいつはそういうやつやっていう感じになるからまあそういう意味ではあのストレスはなくなったというかキャラになったら強いなって思いますね。で一方まあ僕ちょっと尖っててなんかこう銀行ってめちゃくちゃ古臭いあの職場なんでなかなかこう風通し悪いというかこう僕って結構なんていうの理屈というか合理的というかまあそういうのを好む人間なんですけどもう合理的じゃないことっていっぱいあったんですよ職場の中で。なんでこれいちいちこれせなあかんねんとかなんでこれこうなってんねんみたいなの多くてまあそういうのに結構反発してたんですよね。プリプリしててでそのプリプリしてたのがまあちょっとあんまり良くなかったなっていうこともあって まあ、例えばその銀行内って僕法人の営業だったんですけど、まあ、営業ってそのお客さんとこ行ってね、あの企業の社長とか経理部の部長さんとかと話して、あのお金貸したりとかなんやかんやみたいなことをしていく仕事なんですけど、その事務の仕事もまあありますと、いろいろ書類の取りまとめしたり契約書まとめたりとか、いろんなこう銀行のシステムね更新したりとかっていう時に、そのまあ事務の人と協力していろいろやったりするんですよ。僕は営業担当で、まあ事務担当の人、まあ大体そのお姉さん、その一般職の事務のお姉さんみたいな方がいらっしゃるんですけど、まあね、まあその僕がいた視点だけか、いやでも大体そうやと思うんですけど、結構ね事務のお姉さんってめちゃくちゃ権力持ってたりするんですよ。なかなか強いあの逆らえないというか、もうベテランの人もねやっぱ多いし、なんかこうまあ女性特有のなんか世界があったりするし、まあなかなかこう扱い難しい感じのね部分もあったりするんですよ。でそれに対して、まあ僕当時若かったしね、プリプリしてたし、なんでこんな、なんかもうなんでこうなってんねみたいなことが多くて、それでまあちょっと反発してたら、あの可愛げのないやつやみたいな感じで一部の人から見られてて、あのちょっと白い目であの向けられてました。いや今やったらね、もう30にもなった今思い返したら、まあ、そんなね、まあなんか特有の空気感とかあるのはまあしゃあないじゃないですか、ある意味。それをなんかどうこうできるもんでもないので。で、どうこうできんやったら、そことこううまく付き合いながら自分もストレス感じ、ね、できるだけ感じないように、で、スムーズ円滑にこう連携できるように、もっとうまく立ち回れたなとは思うんですよ。プリプリしてるんじゃなくて、なんでこうなってんねん。ね。っていうふうに、こう、正論というか、理想を掲げるのはまあいいんですけど、じゃあ実際コミュニケーション取るよとか仕事で連携するよっていう時はもっとなんか可愛げを見せるというか、まあ特に新人やったんでね、可愛げ見せてなんかうまく取り入るみたいな、あこうしたら喜ぶんでしょみたいな部分もあのちょっと腹黒いですけどね、こうしたらいいんでしょみたいなもなんかうまくねこう混ぜつつしたら、なんかこう変にストレス感じずできたかなとかね思うんですよね。でそれが理想の職場かって言われたらまあ難しいですけど、でもまあこうね人と連携して人と一緒にね何かをしていかなあかんのが職場で、で人ってまあいろんな人がいるし、いろんな人が集まったらいろんな習慣やら慣習やらできていくもんやしね、まあそれとどう付き合うかっていうのもまあ仕事を円滑に進めるコツでもあるのかなっていうのは、なんかこう振り返ってね、あの時は若かったなと思い出しながら感じるところではあります。ということで、まあ匿名さんにお伝えしたいなって思ったのは、まあ難しいね、まあ気持ちはすごいわかるんですけど、まあ僕も匿名さん側のね立場というか同じこと思ってたと思います。同じ職場に入ったとしたらね、ただまあ一個そのキャラになる、そういう人やって思わせたら勝ちよっていうことっていうのと、まあ、全部が全部ね心の底から楽しんでおかず交換したりとか、心の底から楽しんで先輩のご飯買いに行きますって言えなくてもいいんですよ。心の中ではなんやねこのおかず交換ってみたいな、しょうもなって思っててもオッケーで、先輩が昼食を持参してなければ後輩が買いに行く、自分で買いに行けやってね、心の中で思って OK。 まずねそれは我慢しなくていいです。もうほんま、いやこんなん後輩が買いに行くって、そんなね先輩そら買いに行かなあかんよなみたいな、そんなクソ野郎って思ってる自分おかしいよなってすると余計こんがらがっちゃうんで、自分の本音とね自分の気持ちと、そうじゃなくて、なんやねんって思ってんやったらなんやねんって OK。 なんでいちいちニックネームでね呼び合わなあかんねんって思ってんやったらそれでいいです、いいけど、心の中ではそう思ってるけど、まあ そうやってね言うんやったら合わしたろかみたいな、私の方が大人やでっていう感じで、まあ付き合うとこは付き合って、いやでもここはもうこれは受け入れられへんと、これ以上はもう無理っていう線があるんやったら、そこはしっかり線引きして、いや私それはちょっともういつもしないですっていう、私はこういうキャラですっていう感じで断りたい、ほんまに断りたいな、嫌やなと思ってることはこう断るっていうことができたら結構強い気はしましたけどね。まあね、その何転職したけど結局人間関係に悩まされてますって前回にもね、レター書かれてましたけど、まあ職場の悩みって大体人間関係がもう多いと思うんで、まあまあまあしゃあない、もう匿名さんだけじゃないですから同じような悩み結構あると思います。まあだからこの悩み自体は全然その特殊なもんじゃなくて、もうよくあること、みんな悩んでることやと思うんで、まあ、そこはね安心してくださいっていうのもあれですけど、まあうまくね乗り越えられたらいいなって思いますね。はい、レターありがとうございました。では続いてですね、メッセージです。410回の放送で円満退職について相談させていただいたトコトコです。4月末に秋の退職を伝えて、大輝さんのアドバイスからいろいろ頑張って3月末までという会社の引き延ばしとも戦いながら12月末で退職日も決定し、妊娠が先日発覚しました。業績悪化でこの半年で辞める人がたくさん増え、人によっては上司から無視されている人もいます。大輝さんに背中を押していただき円満退職ができたことを感謝いたします。あんなに辞めることに罪悪感があったのに、引き継ぎをしっかりできたことで今は前向きです。ありがとうございます。はい、トコトコさん良かったですね。これね、ちょっと退職しようかなどうしようかなって思われてる方は410回の放送、これあの放送説明欄にね載しときます。あのぜひ聞いてみてください。辞めづらいなっていうね、辞めたら会社に迷惑かけるなとか思ってなかなか辞められない人はね、これ必聴だと思います。無事辞めれましたということでよかったですね。辞めれましたというか、まあ辞めることがねちゃんと決まりましたということで、今年いっぱいまでですね、よかったですね。ありがとうございます。もうね、なんか職場に迷惑かかるなとかね、この人手がもうパンパンやのに私が辞めたらこの穴どうしようっていうのは自分が考えることじゃなくて上司とか会社が考えることなんでね、自分はもう自分の人生どうしたいかで、辞めたいと思ったら辞めたらいいし、辞めへんやったら辞めへんしっていう、もうほんま自分の都合だけでね本来はいいんですよ、会社辞める辞めへんっていうのは。辞めた困るわとかね上司言うかもしれないですけど、それはまあ困ると思いますよ、困ると思うけど、でもじゃあ困るけど、じゃあそれをどうすんのかって考えて、人員を他のねとこから持ってくんのか、それとも部署をこう違う形にすんのかとか、チーム体制入れ替えんのかとか、一人少ない中でもできるように業務内容改善すんのかっていうのが上司の仕事なんでね、それはあんたの仕事ですよっていう話なんで、ね、遠慮することないんですよっていうことをちょっと改めてお伝えしたいなと思います。はい、トコトコさん、メッセージありがとうございました。というわけで、今回の配信は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルをフォローすると最新の投稿を逃さずチェックできます。フォローは僕たちへの応援にもなりますので、またの方はぜひよろしくお願いします。またご相談も募集しています。あなたのレターは同じ悩みを抱える誰かの救いになります。スタンド FM のレターからお便りを送ってください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。